タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時半にお届けいたします。本日は、ふるさと納税についてのお話をしたいと思いますので、楽しみにしてください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。改めましてタオです。よろしくお願いします。前回ですね、納税についてのタイミングというお話をさせていただきました。まあ、2月に入りましてですね、そろそろ、税理士業界も含めて、ドタバタしてくる時期ではあるんですけれども、あまりこう、税理士さんのことを気にしていても仕方がないというかね、事業者さん皆さんは、しっかりとこう資料を渡して、税理士さんにね、お願いをなるべく早めにどんどんしていった方がいい時期かと思います。資料っていうのはこう渡して計算してもらって終わりっていうよりも、すごくこうスケジューリングが難しくてですね、まずそもそも税理士にどういう資料を出したらいいんだっていうのがわからない方っていうのが非常に多いので、今日のテーマであるふるさと納税の資料もそうなんですけど、どういうふうな資料を出したらいいんですかっていうところから入って、で、税理士さんからこれが足りないですよっていう質問が今度ね来るんですよ。どう出した後にこういうものが足りないですよと、で足りない資料を集めてきてまた提出して、でまた足りないですよ出してっていうのが、一度で済むケースもあれば二度三度っていうこともあって、で計算が終わったら今度報告をする、税額がいくらになりましたので、お願いしますねっていう報告があって、で電子、税理士さんは申告をしつつ皆さんは納税をする、で終わったら今度、全ての資料をお返しして終わりっていう、一人一人の納税者さんに対してのこうスケジューリングっていうのがありますので、それを踏まえると、早めに資料はね、出してあげた方がお互いにとってもいいのかなという気はしています。納税のタイミングは、個人事業の方であれば、2月16日から3月15日までが申告の期限になりますので、早い分にはいくらでもいいですね。2月16以降に早く申告をする、で納税は3月15まで、消費税は3月31日こう引き落とし、振り込みにしておけば、口座引き落としですね、引き落としにしていけば、4月の中旬に引き落とされるということになりますので、それまでのこう納税を考えながらという形になろうかと思います。で、今回の税金のことにはならないんですけれども、前回ちょっと質問を受けたのがふるさと納税についてのお話をね聞きたいというリクエストがありましたので、今日はふるさと納税についてのお話をさせていただきます。今何かこうふるさと納税をしてもやっぱり来年の3月の申告になってしまうので、今回のことにはならないんですけれども、もし昨年2019年中にふるさと納税をしている方に関しては、今回の申告でも関係してくる部分になりますので、ぜひ聞いていただければと思います。で、ふるさと納税について聞きたいよっていう質問があった時にね、ふるさと納税の何を聞きたいですかっていうと、やっぱりそもそも何なのかっていうところから始まって、1から10まで全部聞きたいよっていうお話でしたので、 すごくまあ基本的なことも含めてねお話をしていきたいと思うんですけど、ふるさと納税っていうのが一体何なのかっていう話ですね。ふるさと納税っていうのは、例えばじゃあ北海道に1万円寄付しますって言った時に、北海道に1万円寄付すると広島市に払う税金が1万円安くなりますっていう話です。皆さんが何もしなければ1万円広島市に納めていた税金、まあ、広島に住んでいたらということですね。広島に住んでいる方であれば広島市に払っていた税金を北海道に払いますよっていうのがふるさと納税のもともとの趣旨です。で、その1万円で払いっぱなしっていうのだと、まあ、面白くないと言ったらあれなんですけど、払って税金で行ってこいで終わりっていう話なんですけど、それをすると北海道のその地方自治体から何千円分かの名産品が届きますよっていう趣旨なんですね。だからそのなんていうんですかね、物が欲しいからふるさと納税をやるっていう、まあ、趣旨でもちろん構わないんですけれども、もともとの制度の趣旨としては、よその地域に納税をすることで、まあ、自分ところの、ね、住んでるところの税金は減ってしまうんですけれどもっていうのが趣旨で、名産品が届きますよっていうお話ですね。正直ね、あの最初頃は賛否両論というのがありまして、やっぱり住んでる町に税金を納めましょうよっていうあの方もいらっしゃるので、あのそこは非常に気持ちとしてはよくわかりますし、あの、まあ、ふるさと納税ではなくてね、自分のところできっちり納税しましょうよっていう方もね、あのいらっしゃるんですけれども、ふるさと納税を適あの使ってみるとわかるんですけど、あの例えば家族で楽しくとか、あの友達と一緒にやってみて楽しくとか、すごくこう一つのね家族が仲良くなるツールのような感じで捉えていただくと非常に楽しいんですよね。なんか私自身もやってますし、あのおすすめした社長さんなんかで、まあ、皆さん良かったって言っていただいているので、やっぱりこう一度はやってみたらねいいんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、いくらか確かいくつかね注意点なんかもありまして、最近というかね問題になったのが、ふるさと納税を申し込むときにこう詐欺サイトがあったりね、詐欺のサイトで納税したと思ったらこう違うところに振り込まれていて、結局名産物が届きませんでしたよっていうことがあります、ね。まあ、これについては有名なサイトを、ちゃんと使っていただければ、あの間違いはないのかなと、CM なんかでもやってるね、あのサトフルでしたっけ、私が使っているのはあのふるさとチョイスっていうものを使っているので、まあ後でちょっとその画面なんかも見ていこうと思いますけれども、まあ、詐欺には気をつけましょうっていうのは確かにあります。だから有名なところを使っていただける分にはね、全く問題ないかなと思います。で、あとはあのおせちが届かなかったっていう話なんかもあったりとか、だからこうデザートを食べたらちょっと調子が悪くなってしまったんで、あの返品をしました、まあ、ただその分は返金があったみたいなんですけど、ちょっとそういったところであのいくつかあの指摘事項なんかもありますので、それは確かに気をつけないといけない点ではあるんですけれども、ただそれ以外で何かっていう、日本全国こう、ね、ふるさと納税っていうのをやってる方がいる中で、そこだけを捉えてじゃあ自分はやらないっていうのも少しもったいないかなという気はしています。で、こう返礼と物のね、返礼品が良すぎるので国の方がちょっと注意をして、もう少し名産物の値段を下げなさいっていうようなことを言ったケースもありました。先ほど申し上げたように1万円を寄付するっていうのはその地方自治体に寄付するわけであって、1万円のものを買ってくるわけではないので、1万円寄付した時に5000も6000もするようなものが返ってくるっていうのは本来の趣旨から言うとちょっと違うと、やっぱりまあ、ね、3000円ぐらいのものが届くっていうような話だったりはするので、まあ、そこのところであの新聞なんかで言われてたところはあります。ただ、寄付に関してきっちりね 名産物が届くっていうこと自体に変わりはないので、それを楽しんでいただければいいのではないかなという気はしています。はい。じゃあですね、ふるさと納税っていうのは、まあ、そういう制度であるという話で、実際にどうやっていくのかっていう話をしていきたいと思います。まずあのホームページを開いていただいてね、 ふるさと納税というふうに、まあ、Yahoo でも Google でも構わないんですけれども、ふるさと納税って打ってみてください。今私ちょっと Google の画面でやってます、やってみると、サトフルとかふるさとチョイスとか、出てきますね。まあ、こういう有名どころでやっておくと問題ないかなと思います。私は公式のそのふるさとチョイスっていうところでやってますので、まあ、どの画面でもいいんでですね、押していただくとふるさと納税のね、いろんな名産品の画面になると思います。で、じゃあふるさとチョイスでいくと、そのすぐ下にお礼の品を探す、自治体を探す、使い道を探す、ランキングとか、まあ、そういったものがあります。一番最初に言いましたが、こう、ね、自分のところ、自分の住んでる町に税金を払うとか、自分のもともとの、まあ、言葉の趣旨でもありますけど、ふるさとに税金を払いたいとか、いろんな気持ちがあるっていうことで、この自治体を探すとか、使い道っていうのは、その自治体の中でも、こう子どもの教育に使うとか、福祉に使うとか、こういろんな、ね、使い道をこちらが指定することができるので、まあ、そういう理由から入るっていう方も当然いらっしゃいます。で、まあ、やっぱり多くの方はそのお礼の品を探すとかね、そういったランキングで探すっていう方もいらっしゃって、で、まあ、家族でワイワイ楽しくっていう趣旨も含めると、まあ、このお礼をその品を探すでまずちょっとやってみましょうか、お礼の品を探すっていうのを押していただくと、まあ、1回の寄付で何度も楽しめる定期便とかですね、リスグリの特殊限定品の特集であるとか、まあ、いろいろありまして、まあ、カテゴリーから選ぶっていうのがあるので、この中でまあ好きなものを選んでみていただければいいのかなと。例えば、田尾本家で私のところで言うと、まあ、お肉であったりとか、海産物、いくらとか筋子とかですね、まあ、そういったものを頼むケースが多いので、じゃあ肉っていうところを押してみますと、もう非常に多いですね。全ての肉で3万件とか出てくるんでですね、正直言ってあんまり選ぶのがどこがっていうのはよくわからないんですけど、まあ、例えばじゃあ牛肉っていうのを選んでいくと、私の画面ですと牛肉の人気ランキング1位が、まあ、佐賀県ですね、佐賀の和牛切り落とし 1000g が1万円っていうのが出てきます。で、1万円のお肉が届くわけじゃないですから、まあ、そこだけは注意していただいて、1万円を佐賀に寄付すると、そうすると自分の税金が1万円安くなって、で代わりに数千円分の、返礼品が届きますよっていうお話なので、まあ、じゃあこの佐賀のものを選んでみましょうということですね。で、佐賀産和牛切り落としを選んでいただくと、まあ、数量を選んだりもするんですけれども、寄付へ進むっていうのがありますから、それで寄付を進むっていうふうに押していただくと、佐賀県、上峰町っていうんですかね、ここの、ページに届きますので、進みますから、そうするとこの自治体の申し込みへ進むっていう画面に行きます。会員登録がお済みの方っていうふうに出てくるんですけど、私も何回かやってる割にはここ登録してないんですね。まだ会員登録されていない方っていうね、あったところとか、あと一番下に会員登録しないで進むっていうのがあると思うので、会員登録しないで進むの申し込み手続きっていうのを押していただくと、会員登録をしなくてもいい画面になりますので、それを押してみていただくと、寄付金の使い道を選択する、まあ、これがさっき言ったね、やっぱり自分がこのお金をどう使ってほしいかっていう使い道がいろいろ書いてあります。で、まあ、ちょっと今回は一番下の町長にお任せっていうものを押してみたいと思います。まあ、お任せします、まあ、好きな使い道をね、で使ってみてくださいということで、まあ、次へ進むっていうふうにやってみますと、今度は情報を入れるものが出てきます。まあ、寄付者のお名前であったりとか、寄付者の連絡先であったりとか、住所ですね、住所であったりとか、お届け先、まあ、お届け先が住所と同じであれば同じものを入力するっていう話ですかね、寄付金受領証明書、まあ 寄付していただいてありがとうございましたっていう証明書が届きますので、まあそういったものをどこに届けるかっていうのを選ぶというお話です。で、最初頃に比べてかなり便利になったなと思うのが、そこから下のお支払い方法の選択っていう画面なんですけど、なんか最初の方はもう郵便局じゃないと払えないとかですね、結構その辺が煩わしい処理があったんですけど、なんか最近はもう銀行の口座、銀行振込だったりとか、あのコンビニ支払いとかクレジットカード決済とか、いろんな払い方ができるようになったので、ものすごく便利になったなと思います。もうカードでポンと、ね、押してしまえばそれで終わりということです。で、まあ、ちょっと今日はね、ここは入力さすがに時間がかかるので省略しますけれども、これで入力して進んでいった時に、あんまり悩むところはないんですけど、一つだけ悩むとすると、ワンストップ特例というのがあってですね、ワンストップってカタカナでワンストップ特例を受けますか受けませんかっていうのがありまして、ここまで来たのによくわかんないからやっぱやめとこうって言ってキャンセルをして結局しなかったっていう方も中にいらっしゃるぐらい、やっぱこういう専門用語ってね、難しいんですけれども、ワンストップ特例っていうのは、要は確定申告をしなくても、要はサラリーマンの方であれば年末調整で税金の計算が終わるので、それで本来終わってますと。その方が確定申告をするときって、だいたい医療費控除か住宅ローン控除がある方がわざわざそのために申告をして還付を受けるっていうのはあるんですけれども、このふるさと納税も一緒で、何もしなければ、さらにまで年末調整で終わっている人も確定申告をしないといけません。確定申告をして還付を受けるっていうストーリーになるんですけれども、このワンストップ特例っていう制度を受けている方は5つの自治体まで、要は寄付をそんなにね、何十自治体にもしているとちょっと無理な把握ができないので無理なんですけど、2つ3つの自治体に寄付するぐらいであれば、確定申告しなくても地方自治体の中で勝手に計算を終わらせますよっていう制度がありますので、まあ、それを受けますか受けませんかって言ってるだけなんでですね、受けますって言っておけばいいんじゃないかなと。まあ、ただ残念ながら個人事業主の方でご自身でどっちにしろ確定申告をしますっていう方は、これ結局押したところで意味がないので、自分で申告をしないといけないんでですね、まあ、これを選んでもしょうがないのでワンストップはしませんと、ね、まあ、どっちにしろその寄付金の受領の証明書っていうのは届くので、それを使って確定申告をしていただくというお話です。で、まあ、これもちょっとあんまりマニアックな話をしすぎてもあれなんですけど、サラリーマンの方で年末調整で終わるからと思ってこうワンストップ特例を適用したしましたと、そうするとまあ本来ふるさと納税の還付はそこで終わってるんですけれども、医療費が10万円超えたので医療費控除をやっぱり受けるために確定申告をするっていう方がいるんですよ。で、ワンストップを適用していても確定申告をする人に関しては、確定申告にそのふるさと納税の証明書をつけて適用しておかないと控除を受けられます、還付受けられない、控除されないので、そこだけ注意しておいてください。確定申告をする人は必ずふるさと納税はその時に考慮しないといけないというお話です。はい、ということで、ふるさと納税の手順についてお話ししました。だいぶ時間も来てるんですけど、一旦ここで休憩を入れておきたいと思います。続いてふるさと納税についてというお話、引き続きやっていきたいと思います。まあ、ふるさとチョイスという画面からね、進んでいって、もう本当に情報を入れて OK ボタンを押してもらえれば、翌月のクレジットカードから1万円なり2万円なりが引き落とされて、で、まあ、何週間後になるのか、場合によってはね、 海産物なんかで時期があるものは少し待つことになるかもしれないですけど、ご自宅の方にきちっと名産品が届くと思いますので、それを一度試していただいて、今後ね2回3回やるかどうかの判断をしていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、次にある質問が、こういくらまでふるさと納税で寄付をしてもいいんですかっていう話です。でちょっと最初漏れていたんですけれども、あの1万円寄付しても1万円税金が引かれるわけではなくて、2000円っていうのが自己負担っていうのがあるんですよ。1万円寄付しても税金が引かれるのは8000円です。まずは最低限の自己負担っていうのがあります。でもそれって寄付をするたびに2000円ずつが自己負担になるわけではなくて、10万円分寄付しても自己負担は2000円なんですよね。10箇所に1万円ずつの寄付をして10万円ですと。でも自己負担は2000円なので、まあ、9万8000円は引かれ税金が安くなりますよっていうような、まあ、お話なので、まあ、そこだけね、まあ、知っておいていただいて、自己負担2000円、それを超える部分についてはきちっと税金が安くなりますよというお話なんですけれども、ただじゃあ、50万円分ふるさと納税をしましたって言った時にですね、50万円分、要は先払いですよね。先に地方、いろんな地方自治体に50万円分ずつ払いましたって言った時に、じゃあ来年の3月の確定申告で、そもそも払うべき税金が50万円もなければ、ふるさと納税の金額だけ払いっぱなしになるって分かりますかね。50万円払ったのに、払うべき税金が20万円しかなかったら、30万円分の払いすぎたふるさと納税が返ってくるかっていうと返ってこないんですよ。あくまでも払うべき金額の範囲内で税金が安くなりますよっていう制度なので、その限度額っていうのを知っておかないといけません。で正直これは人によってバラバラなので、一概にいくらっていうのが言いづらいんですけれども、ちょっとだけ参考になるお話をさせていただきたいと思います。またちょっとホームページの検索画面でですね、見ていただきたいんですけど、今度はさっきふるさと納税っていう風に検索をしていただいて、ふるさとのチョイスに入ったと思うんですけど、今回はふるさと納税一つ開けて総務省という風に打ってみてください。ふるさと納税総務省って打っていただくと、総務省ってあの国のね、総務省です。そうすると一番上に総務省ふるさと納税ポータルサイトっていうのが出てきます。総務省ふるさと納税ポータルサイトというものを押していただくと、今度は一番上にまたずらっといろいろ選ぶ項目が出てきまして、トップページ、ふるさと納税トピックス、よくわかるふるさと納税、ふるさと納税の理念のもう一個右側ってわかりますかね。このまあこのページで言うと一番上の真ん中の方に紫でふるさと納税の仕組みっていうのがあると思うので、そこを押していただいて、ふるさと納税の仕組みを押していただくと、今度3つボタンが出てきます。ふるさと納税の概要、ふるさと納税の流れ、税金の控除についてっていう3つ出てきますので、そこの税金の控除についてっていうところを押してみてください。ふるさと納税の仕組み、税金の控除についてって言った時に、こう下の方にマウスでどんどん行っていただくと一覧表が出てくると思います。右の方が若干こう青というか紫色で、ふるさと納税を行う方本人の給料の収入がいくらですかっていうのがあって、その右側に家族構成がいくらですか、どんな感じですかっていうことが書いてあります。わかりやすく一番左上を見ていただくと、年収が300万円の方であれば、右行っていただいて、独身または共働きの人は1年間に2万8000円まではふるさと納税をしても、さっき言った自己負担が2000円で、あとの2万8000円分のね、あの2000引いた金額は税金が安くなりますよって書いてます。その右側が夫婦1万9000円とか、共働きだけど子供がいるよ1万9000円とか、ね、どんどんどんどんこう値段が下がっていって、最終的にはこう7000円まで落ちたりしますね。 なんでかっていうと、まあ、さっき言ったようにやっぱりあくまでこう税金払う税金があってそこから引くっていう制度なんですけど、奥さんがいたら配偶者控除とか娘さん息子さんがいたら扶養控除っていう形でこうどんどんこう税金が下がる仕組みっていうのがありますから、まあそういった、ね、人数構成なんかも考えておかないと、実は払う税金はもっと低かったっていう形になります。まあ、あと住宅ローン控除なんかある方ももっとガクッと下がったりするんでね、そこも注意が必要かなと思います。この表でいうと例えば1年間の年収が500万の独身の方であれば6万1000円まではふるさと納税で、限度できる限度の、ね、6万1000円ってなってますし、奥さんがいらっしゃって働いてないとか103万未満の方っていうのは4万9000円ですよとかいうのが目安としてねありますので、こちらの方を参考にしていただければいいんじゃないかなというふうに思っています。で最後にちょっとだけマニアックな話なので、これはね、税理士さんとかにも少し知っておいていただきたいんですけど、所得税っていう国の税金と住民税っていう地方の税金の計算の仕組みがちょっと違うので、2000円ぴったりにならないケースっていうのがたまにあります。2000円にならないケースがあります。私も限度額より全然足りないふるさと納税の寄付をしたのになんか3000円か4000円か残ってしまう自己負担だったことがあります。でそれはかなりマニアックな話なので、まあ、税理士さんに聞いていただいてもいいんですけれども、何が言いたいかというとこう絶対2000円だから寄付をするっていうギリギリのところでこうあんまり攻めない方がいいと思います。ある程度余裕を持って、まあ、もしかしたら 3,4 千の自家負担になるかもしれない。で総務省のページを見ると自分は5万円までいけるけど、まあ、今年は3万円ぐらいにしとこうかとか、そのぐらいの、ね、余裕を持ってされるのがいいのではないかなという、まあ、あくまでも一つの、ね、家族で楽しむツールのような形で捉えていただければいいのではないかと思っています。ではエンディングに行きたいと思います。はい、というわけで、本日はふるさと納税についてお話をさせていただきました。結構この話題って気になってる方多いと思うんですけども、こう1対1でこう話をしたりとか、あとはそうですねブログに書いたりとか何かこう、ね、SNS にアップしたりっていうことをしてきたこともあるんですけど、なかなかこう30分そのことについて話ができる環境ってなかなかなかったりするので、まあ、そういう意味ではホームページの使い方から始まってね、いろんな話ができたのは良かったなと思いますし、今後もキャッシュフロー経営の話をメインにしつつもこういった質問にね答えていきながら、いろいろとこうコンテンツとしてね充実させていただければ いけたらいいなと思いますので、興味がある人はね何かこう質問だったりリクエストをしていただければいいかなというふうに思っています。2月3月ですね、税金が関係のある人はとても忙しい時期ですけれども、いろいろと、体調には気をつけて頑張っていきましょう。それでは今日は以上にしたいと思います。いってらっしゃい。